ハロー針姫。水曜日のこの時間は兵庫県立播磨姫路総合医療センターの皆さんとお送りしています。今回ご一緒いただくのは兵庫県立播磨姫路総合医療センター総合内科長八幡信介先生です。どうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
この番組は兵庫県立播磨姫路総合医療センターの提供でお送りします。さあ先生、先週に引き続きよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
はい、で今回はですね、健康寿命と普通の寿命の違いはどういったことかっていうところから教えていただきたいんですが、
はい、
よく聞きますよね、健康寿命って。
よかったです、うん、そういうのがどんどん広まってきてるっていうことですよね。
はい、教えていただけますか。
はい、ありがとうございます。もうご存知の方もたくさんおられるのかもしれないですけど、改めて健康寿命っていうのは健康上の問題でっていうことになりますけども、はい、日常生活が、特に制限されることもなく生活できる期間っていうふうに言われてまして、
はい、
国もこれをアンケート形式で不自由なく暮らしてますかで、はい、いいえみたいなのでアンケートしてて、そういうので不自由ないですって言われた人の平均年齢みたいなところが、健康寿命というふうに言われてますね。
はい、で不自由ないです、だいたい平均年齢はどれぐらいなんですかね。
そうですね、この健康寿命の平均っていうので、はい、日本で直近のデータでいうと男性で 72.68 歳、
はい、
で女性だと 75.83 歳っていうふうに言われてますね。
で逆にその普通の寿命だと平均はどれぐらいなんですか。
そうですね、一般的な寿命って平均寿命っていうふうに言われてますけども、はい、その寿命は、男性でいくと 81.41 歳で、女性で 87.45 歳っていうぐらいですので、言えば男性でこの引き算みたいなのをするとですね、はい、大体9年とか女性では約12年ぐらいの間が平均寿命と健康寿命の差っていうのがありますので、そのぐらいの期間、9年12年ぐらいっていうのは皆さん何らかの不自由っていうのを感じながら暮らされてるっていうことになりますね。
それもなんかちょっと辛いですもんね、大変な時期ですよね。
そうですね、僕たちもできるだけ元気に過ごしていただいて、そう健康で過ごしていただける期間を長くしていただきたいなっていうふうに思ってます。
じゃあ具体的にはどういったことをしていけばいいんでしょうか。
そうですね、チェックポイントみたいなものを意識されるといいんじゃないかなっていうふうには思ってまして、
はい、
今回ご紹介しようかなと思ってるのが、介護保険の基本チェックリストっていうものがあるんですね。
それはインターネットとかで調べられますか。
そうですね、簡単に調べれると思います、
はい、
調べられます。
介護保険の基本チェックリストですね。
そうですね、
はい、
で皆さん40歳になると介護保険っていうのに加入して、
はい、
で65歳以上になって、何か介護のサービス使いたいなっていう時には、申請してとかっていうのをされるわけなんですけども、その介護保険っていうのを受けようかなっていう時にサービスを受けようかなっていう時に、このチェックリストっていうのを用いてどれぐらい全体的に弱ってるところがありそうかっていうのを見ていくんですね、
はい、
やっぱりそれはいろんなところのにいろんな、機能が落ちてきますので、そういったいろんな機能っていうのをこのチェックリストで評価するっていうもので、全部で25項目ぐらいあるんですけども、
結構ありますね。
そうですね、答えようと思ったら、ちょっと時間かかるかもしれないんですけど、ただ大きく分けると、
はい、
7つの項目に分かれてるかなっていうふうに思ってまして、
はい、7つはどういった内容ですか。
はい、7つ見ていくと、生活の機能とで運動、
はい、
あと栄養、あとお口の機能ですね、口ですね、はい、で閉じこもり、物忘れで心っていう7つに大きく分かれてますね。
はい、まずはじゃあ生活っていうのはどういうことなんでしょうか。
はい、生活っていうのはもう本当に日常の生活っていうものなんですけど、例えばご飯を食べるとかお風呂に入るとかトイレに行くとか、あとはお金の管理を自分でして買い物に行くだとか、そういった本当に生活していく機能っていう、はい、何気なく行っていることっていうことになります。
こういったことも、自分でちゃんとこうできるようにっていうことなんですかね。
そうですね、これがその普通はできるでしょっていうのが自然にやっぱりなかなかできなくなってくるっていうのがお年重ねていくっていうことかなと思うんですけども、
はい、
でこの力を極力落とさないようにしていただきたいなとは思ってて、うん、まあもちろんいろんなことで当然落とさないようにっていうのはあるとは思うんですけども、できればやっぱり人との触れ合いたくさんしていただいたりとか、はい、お出かけしたりだとか、まあ、そういうので、こう活発に過ごしていただいたりだとか、うんうん、あとはコツとしてはあの何かの役割をやっぱり持ち続けていただいてっていうのが大事かなっていうふうに思ってます。
なるほど、やってもらうばっかりじゃなくて誰かの役に立つってことですよね。
そうですね、うんうん、で周りの介護するっていう側の方も良かれと思ってこうやってあげようやってあげようみたいなのがあると思うんですけども、はい、全部取り上げちゃうと役割がなくなってやっぱり生活の機能も落ちちゃうので、あのこの役割はお願いねっていう形で役割を常に持っていただくっていうのは大事じゃないかなっていうふうに思います。
それが大事なんですね。あとは運動ですよね。続いて
そうですね、次は運動ですね、
はい、
これはもう誰もが体を動かすっていうのは当然のことに多分分かっておられながらもなかなかできないっていうところが皆さんのところじゃないかなと思います。まあ、こう言ってる僕自身もやっぱりちょっと時間が空いてしまったりすることもよくあったりしますんで、
はい、
ただすごい大事なことではあるのでやっぱり続けていただきたいとは思ってて、でなのであの何をするかというよりも、まあ、どうやってするか、あとはあのそのコツみたいなところで、
はい、
思ってるのは、まあ誰かと一緒に始めるとかっていうのがいいんじゃないかなっていうふうに思ってます、
ね、誘い合うっていうね。
そうですね、うん、でこなしてみようかとか場合によってはこう競い合ってみてとか。
あ、いいですね、
はい、そういうので、うん、あのきっかけにして少しでも運動を始めていっていただくのがどうかなって思ってます。
なんか時々お友達同士で歩いてらっしゃる方とかも見かけますもんね。
そうですよね、はい、ああいうのってやっぱり一人だとやめたくなっちゃうのを、うん、あの誰かとっていうことで続けられてるんじゃないかな。あとおしゃべりしながらとかやっぱり楽しめますしね。
そうですね、楽しみにできるといいですよね。
そうですね、
うん、続いて栄養ですね。
はい、そうですね、あの、まあ、しっかりこう食べていただくっていうことが大事ですよね、はい、あのお年重ねていくとやっぱり体重がどんどん減ってくるっていうのはよくありますし、だんだん食べる量も減ってくるっていうのはよく聞く話なんです。であのただこうあの皆さん思われてるのは太りすぎも良くないみたいなのもやっぱり思われててだと思います、
ダイエットってやっぱり言いますもんね。みんな
すごく言われますよね、
はい、
であのそこちょっと気にしてるところではあって、あの当然糖尿病だとか高血圧だとかあの生活習慣病みたいなのを言われてるのをあの持っておられて治療を受けておられたりするような方はあのそういう病気のせいで老化を促進してしまったりとかっていうのもありますの で、はい、で大きな病気を合併される方もおられるのでしっかり食事の制限とか主治医の先生と相談いただきたいですけども、過剰なダイエットとかをするよりは、
はい、
あの少しぽっちゃりめというか、
は
あ、あの実は、体重が少し重めの方の方が特に高齢者でそういう少し体重重めの方の方が長生きするっていうようなデータもありますので。
そうなんですか。
あんまりある程度のお年いかれたらもうダイエットダイエットって気にしすぎるんじゃなくて、ちょっとぽっちゃりめが健康の秘訣よぐらいに思っていただいて、あのしっかり食べていただく方がいいんじゃないかなというふうに思います。
なんか嬉しいですねありがとうございますって思います。
ありがとうございます、まあ、病気の方はしっかり主治医の先生と相談してくださいね。
そうですね、はい、一般の方はってことですね。さっきの話は、はいはい、続いてお口ですね。はい、
はい、そうですね、口と健康がつながるっていうのはあの、まあ、最近よく言われてるのでご存知の方もおられるかもしれないですけど、ちょっと意識が行きにくいところかなと思うんですけど、
はい、
すごいやっぱり口は大事で、あの噛んだり飲み込んだり話したりみたいなことを口はいろいろしてくれてますの で、
はい、
でこれが弱ってしまうともう本当に全身が弱ってしまったり、あのコミュニケーションが喋れなくなって取れなくなって認知症になってしまったりだとかもありますし、先ほど その栄養状態を悪くしてしまうみたいなのもありますし、
はい、
やっぱり口を大事にケアしていくというのは大事ですね、
うん、定期検診とかね行った方がいいですもんね。
そうですね、はい、もうぜひおすすめしたいですね。僕は医者なので歯医者さんの回し物ではないんですけども、ぜひあの歯医者さんを定期検診で受けていただいて口のケアを継続してしていただきたいですね。
あと物忘れはどういったことですか？
そうですね、物忘れに関しては皆さん結構気になっておられることとかもあると思うんですけども、
はい、忘れっぽくなってます
普通の何でしょう、あのお年重ねていっての物忘れと認知症というのはやっぱり一線を画しますので、
はい、
認知症っていうのは こう日常の生活にもう本当にお困りごとが生じてしまうぐらいのものだったりとかしますし、
はい、
何かをしたとか例えばご飯食べた、その食べたこと自体を忘れてしまうだとか、もうそれぐらい今日何食べたかなじゃなくて、もう食べたっけ今日っていうぐらいに行くのが毎日症ですけども、まあ、そういうふうには、まあ、誰しもがなる可能性のあることではありますけども、はい、少しでも予防できることがあればぜひしていただきたいなと思ってます、ね、
具体的にどういったことをした方がいいっていうのありますか？
そうですね、これもいろいろ言われてるものもあってなんですけども、例えば認知症のガイドラインって言われて僕ら医療者もよく使ってるものがありますが、
はい、
それはもう専門家がもうまとめてくれてるようなものですけども、そういうものの中にも例えばやっぱり生活習慣病を予防しましょうだとか、
はい、
運動しましょうとか禁煙しましょうとかいろいろありますけども、まあ、その中に例えばお魚取るといいですよねみたいな、お肉とかよりもお魚の方がいいとか、あとお酒に関してもですね、適度なお酒であれば逆にこう認知症発症を予防するんじゃないかみたいなのも言われてますので、
お酒の種類はありますか？
そうですね、まあ、絶対これっていうわけではないんですけども、ワインみたいなものとかで特に赤ワインみたいなものとかが注目されたりもしてるみたいですね、はい、ただ飲みすぎは逆効果になって認知症が増えるっていうのもありますので、
あ、適度な、ちょ
っと適度によろしくお願いします、
ね、わかりました。で最後心ですよね。
そうですね、心の方もまあ、これもうつっていうのはどうしても誰もが起こりうることですので、大事なのは早めに発見するっていうことかなって思います、
うん、
高齢者の方ってなかなかうつのこととかが、症状として分かりにくかったりすることもありますので、
はい、
で、チェックポイントとしては、まあ、憂鬱な気分みたいな、ちょっと気持ち落ち込んでるかなとか、あと興味の減退って言ったりしますけども、普段楽しんでたことが楽しめなくなってるみたいな、そういうのがあったらちょっと要注意かなと思うので、
はい、
早めに、こう精神科心療内科みたいなところを受診されたりだとか、早め早めにちょっと気づいてあげるっていうことが大事かなと思いますね。
なるほど、この7つを普段から意識して。
そうですね、あと閉じこもりっていうのもありました。
あ、閉じこもり、はい、
閉じこもりも最近すごい話題になってるんですけど、孤立してしまってる人ってしてない人の 1.3 倍亡くなりやすいみたいなデータもあったりするので。
そうなんですか。
結構嫌な状態なんですね。で、まあ、ぜひこうお出かけみたいなのをしていただきたいし、いろんな人と交流していただきたいですね。で、なかなかこう難しくなってるっていう方もおられると思うんですけども、いろんなサービスとかいろんな取り組みみたいなのが行政的にもあったりしますんで、ぜひそういうのも積極的に活用していただいて、少しでも他の人と関わっていただきたいなっていうのを思いますね。その7つで、はい、
その7つでということで、もう一度じゃあ健康寿命を伸ばすポイントまとめて、
はい、
お願いします。
いろいろ言っちゃったので、ちょっとじゃあ一つ目ですね、いっぱいお出かけしてくださいっていうのと、二つ目人といっぱい交流してください。で、三つ目がもう本当に何でもいいので役割っていうのを持っていただきたいですね。で、四つ目が、ちょっとぽっちゃりぐらいがいいですよっていうのと、五つ目は歯医者さんにしっかり行きましょう。で、六つ目に、まあ、鬱っていうのは誰でも起こりえますけども、早めに気づいて早めに対処しましょうねっていうところが今日のポイントかなっていうふうに思います。
ありがとうございます。皆さんもそれを意識してね。
そうですね、
から
本当に当たり前のことしか今日言ってないんですけども、当たり前のことがすごく大事っていうので、少しでもまた今日きっかけに意識向けていただけたら嬉しいなっていうふうに思います。
ありがとうございました。今日は総合内科長八幡慎介先生にお話をお伺いしました。ありがとうございました。
ありがとうございました。
ハロー針姫、本日はこのあたりでお別れです。来週のこの時間もお楽しみに。この番組は兵庫県立播磨姫路総合医療センターの提供でお送りしました。